おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、ゴールデンウィーク、後半になりましたが、
はい、そうですね、
はい、今日まではね、お天気がいいみたいで、
なんか下り坂？
そうなんですよね。
明日まで？
明日、明後日とちょっと天気が悪いということで、でもまた復活はするらしいですよ。
天気悪いとね、お茶は休みになるんでね、
はい、
あの、頑張ってる、ずっと頑張ってる人たちはいい休み、
はい、
ちょっと行きたいなと思ってた僕はちょっと残念
そうですね、はい、今週のテーマなんですが、
はいはい、
止まらないんです。
はいはいはい、
はい、
やっぱりですね、あのエンドレスなのは甘いものとしょっぱいもの、
はい、
これも柿の種とチョコレートとかね、
はい、
ポテトチップとチョコレートとかね、はい、あ、ポテトチップとクッキーとかね、
あ、わかります。
止まらないんですが、はい、もうね、一番もうそれを絶妙にもうやっちゃったやつが、
はい、
ロイズのですね、あのポテトチップにチョコレートがかかったやつ、あれは止まらない。
両方ですもんね。
あれはちょっとまたお高い感じじゃないですか、
はい、
で高級なので、うん、あの一気に食べたらもったいないと思いつつも止まらないあれはちょっとね、思い出したらまた食べたくなっちゃう、探しに行ってみます
はい、さあ皆さんも止まらないということでメッセージお願いします。
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はいはい、前回はマグマグニュースのカリスマ販売員も脱帽、ジャパネット高田がバカ売れする3つの秘密という記事でしたが、うん、兄貴の解説を聞いてジャパネット高田ラジオショッピングのテクニックもしっかり聞いてみたいと思いました。
そうなんですよね、まあ、聞いている相手にしっかり伝わるプレゼン技術というのは、これね、真似することから習得することもできるんですね。まずはよく聞いてみることから始めてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今週は静岡新聞の遠州灘ハモかば焼き丼に5月から浜松の14店舗という記事、
うん、
浜松といえばうなぎというイメージですが、うんうんうん、ハモが浜松の名物としてどこまで期待できるか気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容を紹介していきましょう。記事では5月から浜松市内14店舗の料理店などで遠州灘で取れるハモをかば焼きにしたハモかば丼を提供を始めると掲載されているんですね。まあ、ハモかば丼というのは湯引きしたハモをかば焼きのタレに絡めて炒め、地元の旬野菜とともにご飯に盛り付ける丼で、まあ、5年ほど前にですね、地元の料理店が売り出して好評を集めたんですが、材料であるハモの価格がですね、時期によって高騰することなどが原因で定着しなかった。しかし遠州灘のハモ漁は開始が全国で最も早い走りハモと呼ばれ、大きな身と脂の乗った味わいが特徴。舞坂漁港で、ではですね、4月から9月に10トンから20トンの水揚げがされ、主に関西地方の市場などへ出荷され、京料理の食材として使われているんですけれども、浜名湖周辺では馴染みが薄かったため、地元で上がるハモを活用し、減少するうなぎに代わる新たな、地場食材となればと模索していたのが、このほど地元水産卸販売業者がハモの骨切り機械を導入したことをきっかけに、このハモかば丼の展開を決定。まあ、冬場に浜名湖で養殖されている、牡蠣を活用した牡蠣かば丼とともに、夏場はハモかば丼を定着させ、地元産のハモを PR していくと掲載されているんですが、
はい、
これ浜名湖の牡蠣、それから牡蠣かば丼は、はい、りなちゃん知ってましたか？
あの、私牡蠣かば丼は知らなかったんですが、うん、テレビでですね、
はいはい、
浜松の 牡蠣が食べるこの牡蠣小屋があるっていうのを見て、あ、浜松で食べれるんだ。なんか牡蠣っていうと岩手だったりとか三重っていうイメージがあったんですけど、静岡県にも食べれるんだねっていうことで、テレビで見たことあります。
なるほど、はい、まあ、そうなんですよね。実は僕も浜松で、仕事でですね、浜松に行ったことがあったんですけども、仕事の合間昼休みですね、この牡蠣カバ丼の試食を、してくださいと依頼されたことがあるんですね。ただ僕ちょっと牡蠣アレルギーがあって食べられませんとお断りしたのが、これ2012年くらいだったと思いますので、まあすでに6年ほど継続していることになるんですね。ただ周りの人の反応は、牡蠣そのものがうまいんで丼もうまいねとか、あとうなぎのタレをただかば焼き、うなぎのね、かば焼きのタレをただ使うんじゃなくて牡蠣に合うタレを開発した方がいいんじゃないとかっていうね、まあ、前向きの意見が当時に飛び交っていたのを覚えています。でいつもこのコーナーで言ってますが、県東部の人にとってですね、県西部とか浜松はなかなか行く機会もなく関心も薄い場所ではありますが、今でも冬場限定ですが、こう続けられているということは、まあ、地元の人たちとかですね、浜松を定期的に訪れる人たちには、まあ、しっかり定着しているんじゃないかなというふうに思うんですね。で、浜名湖周辺ではですね、冬場の牡蠣カバ丼や、まあ、今回記事に掲載されているハモカバ丼、まあ、食材が高級なのでそれなりの、ね、お値段はすると思いますが、一般的に全国のご当地グルメでしっかり値段の張るものといったら、例えば三島でいうとうなぎですよね。それから伊豆に行ったら金目料理、県中部ではこの時期まさにこの桜エビ料理などが有名のご当地料理なんですが、浜松でうなぎに次いで牡蠣カバ丼、それからハモカバ丼が定着していくためには、やっぱり地元の継続的な頑張りというのが、まあ、必要になってくるということなんですよね。
やっぱりこう静岡県っていうのは横に長いというところがあるので、うん、なんとなく私たち浜松っていうのがこう身近ではないところがあって、まあ
ね、東京行くと遠いですから
、ね、そうなんですよね、うん、なので今回この牡蠣だったりハモだったりとかっていうのは、そういうものもあるんだっていうのをちょっとびっくりしましたね。
頑張ってますよ浜松
も、ね、頑張ってるんですね、うん、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはご当地グルメを目指すためのこのポイント考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、必ず食べたい、また食べたいを実現させて上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、ご当地グルメとして定着している料理、食材にはですね、一定のちょっとした法則があるんですね。これ例えば伊豆の金目鯛は、初めて訪れる人も伊豆へ行くならやっぱり金目鯛食べたいねという人多いと思います。また伊豆に来る機会、また伊豆に来る機会があったらね、また金目鯛食べたいねっていう人も多いはずなんですね。で、先週新潟に行きましたが、やっぱり日本海側に行くとですね、まあ冬の時期はカニ、あとねこの時期ねのどぐろをいただいたんですけど食べたいし、あと山口県に行けばやっぱフグ、そして仙台に行けば牛タンは、まあ、外せませんよね。まあ、いわゆる B 級グルメはそれを目指してまで旅行する人っていうのはあまり多くないんですが、行く機会があったら食べてみたい食材、また地元で B 級グルメがのイベントがあったら食べてみたいという感じですけども、このようなですね A 級グルメというのは、それを食べに行くことそのものも旅の目的だったりもするわけですよね。なのでそこに行くからにはあれを食べたいというものになっているということなんです。このようにですね、食材に、まあ、このような食材になるためには地元でしっかり認知され、地元の誇る食材になっていることがやっぱ原点なんですよね。やはり地域の人からこれを食べていきなよと言われるようなものというのが定着していきますので、まずはですねここから目指してほしいなと思いますね。
そうですよね、なんかこういい話題ですね。うなぎがね、はいはい、食べられなくなるって、
そうそうそう、
まあ、数が少なくなりましたよ、うん、値段も高くなりましたよ、うん、っていうとなんとなくねこう寂しい感じがしたんですけど、うん、でそれに代わるものっていろいろナマズだったりとか出ましたよね、はいはいはい、うん、でもなかなかこう定着をしなかったものが、はいはいはい、ここでなんかこう定着をしてくれるとまたいいなって私は思うんですけどね。
僕ちょっと今度ね浜松また行くので、はい、浜松の人にですね ちょっとうなぎは食べられないんだけど浜松でなんか美味しいものこの時期食べたいんだけど何食べたらいいって聞いてみようかなと思います。
あ、そうか。そして皆さんも本当だったらそれを牡蠣だったりハモだったりっていうのを知らなければいけないということ
ですね。 その時にハモカバ丼って言わなかったら、うん、そこはハモカバ丼でしょって言わないといけないですね、はい、
兄貴からね、
はい、
さあまた一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。